ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて、はい、先週に引き続きニューヨークコリンゴラジオ日本上陸中です。北朝鮮からもねミサイルも発射され、一時緊迫した状況ではありましたが、コリンゴラジオジャパンスペシャルインターナショナルエディションを張り切ってお届けしていきたいと思います。さて、9月第1週の放送になるコリンゴラジオ第17回目ですが、本日9月4日月曜日はアメリカではレイバーデーで祝日です。日本でいうところの勤労感謝の日のようなものなんですが、ジャパンスペシャルインターナショナルエディションにアメリカのレイバーデーまで乗っかった本日の放送のゲストは、世界の空を飛ぶ客室乗務員で人気ブロガーでもある現役男性 CA の田中ローマさんにお越しいただいております。どうもローマさん、わざわざ福岡からありがとうございます。
とんでもありません、よろしくお願い
します
。
よろしくお願いします。いや、私ローマさんのブログ大好きで、ローマさんのブログは今後 CA を目指す方への、就活内定応援ブログなんですけれど、CA を、ね、目指していない私が読んでも人生生きていくのに人付き合いとか物の見方考え方などに役立つブログなので、皆様も、ね、ぜひ見ていただけたらと思うんですけれども、コリンゴラジオが日本行きを決めたのも、ローマさんにぜひインタビューしたいと思って、全然面識もないのにただの彼のね一ブロガーだったんですが、もしローマさんにインタビューをお願いして OK が出たら日本に帰るぞと決めてたんですね。ですから、コリンゴラジオが日本上陸できたのもローマ様々なんですね。CA といえば憧れの職業の一つだと思うんですけれども、まあね、その憧れの、ね、CA さんの裏話等も聞けたらいいかなと思うんですよね。ではローマさん、よろしくお願いします。ではまず、CA になったきっかけからですかね。
はい、そうですね、もともと初めのきっかけというのは高校時代なんですけれども、はい、まあ、こちら再放送なんですが、あのスチュワーデス物語っていうのが大映ドラマで、
はい、ありました、ホリチェーン、
はい、松本千秋が、
松本千秋バカでどんなドラマの亀ですよね、
はい、
まあ、多分私あのオンタイムで見てしまったかしら
ちょっと
ドキドキですけど、
ちょうどオンタイムの時も、まあ、生存はしてたので
生存
はい、大体これで年齢が分かるかなというところなんですけれども、
千秋結構あの、はい、みんなに影響を与えてますね。
そうですよね、
はいはいはい、
でもあのドタバタ劇のドラマを見ることで、
はいはい、
まあ、ここでなんとなく、まあ、CA になりたいなっていうきっかけになった。
結構そういう人多いと思いますよ
ね。なのですね、うんうん、そうですね、
はい、
なんか今までも、まあ、ここ最近ではないんですけど何年か前に、うん、アテンションプリーズとか、
はいはい、
ハッピーフライトっていうドラマであったり映画が流れたんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱその影響って結構大きくて、はい、そういったのが流れる時ってだいたいそのエアラインの受験者もちょっと増えるって言われるぐらい影響力があるもので、その一つで、まあ、スチュワーデス物語が、
はい、
それが一つの、まあ、簡単なきっかけになりますね。
で大学は
です
ね、なんかあの薬学部かな。
そうなんです、高校の時は理系でして、
はいはい、
でも一番得意なのは英語だったんですけれども、ただ親の勧めではないですけど、
はいはいはい、
手に職というところで
手に職、はいはい、
まあ、理系で何かそういった学部に行った方がいいんじゃないかということで、
は
い、親の意見にも流され、
まあ、10代ですからね。
そうですね、まだそこまで確固たる何かがなかったので、それでまず薬学部のある大学にまず進学したんですけれども、まあ2年目ですね。でその時にまたちょっとスチュワーデス物語じゃないんですけど、やっぱり自分英語を生かした何かやりたいのかなっていう気持ちがまた出てきまして、で思い切って3年時にですね、あのまあ外国語学部がある大学に編入ということがうまくできたので、で 大学を、まあ、外国語学部に変わったという形になりますね、はいはいはいう
ん、でじゃあ大学を卒業して、
そうなんです、
英語を使う仕事に
と思ってたんですけれども、運悪くですね、あまりそのまあ航空会社の採用っていうのは、まあ、毎年あるんですけれども、うんうんうん、やはり男性の客室乗務員を採用してるっていうところはかなり数が限られてまして、はいはいはい、でそこだけを就職先として狙っていくには厳しいといったところが現実問題ありまして、ここからどう就職をしようかなと考えた時に、結局まあ薬学部にいたということで、ちょっとまた前戻ってしまうんですけど、まあ製薬会社をですね受け始めたんですね。そこでまあ自分の中でここの製薬会社だったら行きたいなと思うところがあったので、そこにとりあえず、まあぶっちゃけた話お給料も悪くはないので、もうここで着地していいかなと思いまして、
そこに着地したわけですね。
でそこでもう就職活動をやめてしまったので、一旦エアラインの就職活動はせず終わったという形だったんですね。
じゃあ大学卒業後は製薬会社の方、
はい、で営業職でそういったお仕事に初めはつきました。
でその会社に3年勤めてましたよね。
そうですね、約3年間ですね、はい。
で今は CA ですけれども、はい、どうしたんですか。
そうですね、
どういうことなんですかそれ。
ですね、1年目はですね岡山支店に配属されまして、はいはいはい、で岡山市内の病院を回ってたんですね、はいはいはい、なので、まあ、週末土曜日日曜日がお休みだったんで、うんうん、まあ、その時はもう大阪まで新幹線でひょこっと出て遊んだりっていうことができたんですけど、はいはいはい、2年目から島根の担当になりまして、
結構飛びましたね。
そうですね、ちょっとカントリーサイドの方に行かされまして、でここがですね、岡山支店配属の、はいはい、島根担当なので、はい、月曜日の朝に、岡山支店に出勤しましたら、はいはい、そのまま車で島根に行くんですね、
はいはいはいはい、
でそこから金曜日の夜まではずっと出張扱いなので、もう島根県内のホテルを転々として1週間を過ごすという形だったんです。
まだ20代ですね。
そうですね、ちょっと、まあ、島根県悪いところではないです、うん、いい素敵なところもあるんです。ただ刺激がなかったんです。
あ、20代は刺激がちょっと
必要ですよね、うん、やっぱり1年目は毎週毎週大阪に出てたのが、うん、急に島根になって、なかなかちょっとですね、うん、遊ぶこともできず、ただまあ仕事自体は順調に行ってまして、ある日ですね島根県の大きな病院がありまして、そこで説明会を行ったんですね、
はいはいはい、
でまあ200名ぐらいのすごい大きな説明会だったんですけど、でそれをまあ一通り終えまして、うん、でその日はとりあえずホテルに泊まったんですけど、たまたまですね7階か8階か忘れたんですけど、結構上の階に部屋が取っていただいてて、うん、
はい、
あ今日ラッキーだなと思って、うん、ちょっといつもと違う階、
上の階
で、そうなんです、うん、上の階だなと思ったんですけど、うんうんうん、でさあ寝ようかなと思った時にですね、はい、上からゴドゴドゴドゴドゴドゴドゴドゴドっていう音がずっと流れ続けてるんですね、うんうん、で、うんうん、なんだろうと思いますよね。でもエレベーターを見る限り上の階って何があったっけと思ったんですよ、
はいはいはい、
あれ確か客室は1から8だったはずだなと思いまして、で、まあ、普段見ないあのホテルのしおりみたいなのありますよね。あれをちょっと見たら、うん、実は私もいつもあの下の階だったんで気づかなかったんですが、最上階にボーリング場が入ってたんですね。1階ならまだしも
8階
に
ボーリング
場、ボーリング場が入ってまして、うん、その、 あの流れる球の音なんですよ。それが夜10時11時ぐらいまで多分営業してたみたいで、全然鳴りやまなかったんですね、
うん、
でも説明会自体はうまくいったんですけど、はい、もうそれで寝れなくなりまして、するとなんか私今、島で、ね、何やってるんだろうっていう気持ちに不意になっちゃったんですよ、
うん、なんか分かる、うん、
あ、こう本当だったら大阪で今頃遊んでる時間なのに、うん、今日は残業で島根に週末過ごしてて、そしてボーリングが行われてて、
うん
う
ん、
そうなった時にですね、うん、なぜか急にもう島根にいる場合じゃないぞという 気持ちがふと沸き起こったんですよ。もう急に沸点がやってきたって感じなんです
ね。なるほど、はいはい。
で、うん、そこで急に、あ、やっぱり自分は CA になりたいんだっていうのを、うん、まあ、3年目にして急にですね、
来た
ところだったんです、うん、それが一つの転職へのきっかけですね。まずは
じゃあこれもしこのホテルでボーリング場が上になかったら、いや、まだ
多分営業してたかもしれない、
やってたかもしれない、はあ、あ、じゃあもうあのボーリング場はある種導きみたいな。
そうなんです、そうなんです、
ボロボロっと、はい、お前人生回してけよみたいな
そうなんですよ。
じゃあもう私島にいる場合じゃないわと。
そうなんです。
もうその日のうちに、
はい、その日のうちに、うん、そうなんです、パソコンをもう一度開けてみたんですよ。もう寝れないと気づいたので、
う
ん、
もうボーリングなってるし、
そうなってるしなんで、うん、で客室乗務員採用Google で調べたんですね、うんうんうん、ただ、その当時ちょっとまだ新しい航空会社だったんですけど、うんうんうん、あのスカイマーク、
あの国際線だけ飛んでる、
内線ですね、
国内線、国内線、
そうです、うん、今飛んでる会社なんですけれども、うんうん、そちらの募集がたまたま出てたんですよ、
うん、
でもう思い立ったら吉日、
はいはいはい、
これは受けるしかないと思いまして、金曜日のそれ夜だったんですね、
はい、ボーリングがなって眠れなかった、
眠れなかったのが
金曜日、
はい、で土曜日はまあまあお休みなので、はい、まあ、今だから時効かなと思うんですけど、
はい、
営業者で島根からですね、はい、岡山を通過して大阪まで行ったんですね、
はいはい、
でその土曜日のうちに A ラインを受けるための証明写真を取りに行きました。
あ、履歴書とか
送る用の証明写真がですね、エアラインはちょっと特殊なところがありまして、あのいわゆるあの胸から上の、普通の、まあ、いわゆる証明写真ですよね、
そのヘッドショットみたいな、
そうですね、うん、そのパターンと、あと全身写真が必要だったり、あとスナップ写真といって、あの私服で撮るパターンもあるんですよ。いろんな指定がちょっとあるので、エアラインの撮影が得意とされてるスタジオであったり写真館っていうのが、まあ、東京大阪とか大きい都市だと何個かあるんですね。
もうその CA 専用にというか、
そうですね、なので、まあ、そこで撮るのが、まあ、ある程度ちょっと定番にはなってるので、
あ、じゃあもう普通の履歴書の写真、なんかスピード写真、照明写真とかじゃなくて、
ではないんです、
もう照明とか入れて、
照明も加工も、まあ、若干若干ですね、まあ、明るさ変えてみたり
じゃあもうこれって CA はやっぱり容姿というか、
まあ全てとは言えないんですけれども、ただどうしても書類審査ってなると、まあ、実際会うことがないので、しかも書類審査もそこそこの数が来る中で、うん、ある程度やはりそこで切るってなった時に、うん、まあ、一つ何か写真ってやっぱ印象に残るじゃないですか、なら、うん、せっかくならいいものを出しておこうという、あ、そんな思い願いが入ってまして、
ね、じゃあもうボーリング鳴ってるその夜に、
はい、
その日のうちに大阪まで
そうです、
行って
車で行ってですね、
朝一で、
はい、
撮っていただいて、スタジオでフォトシューティング、
そうです、でもその日のうちにもう、まあ、ちょっと履歴書もですね、あのいろいろ書くことが多いので、うん、まあ、2日間土日かけて書いて、
はいはいはい、
うん、で月曜日朝出勤する前に、まあ、投函という形でしたね。
おで、あのどうしたんですか、その後採用、
その後ですね、そうですね、2回ほど面接が今日あったんですけど、うんうん、で奇跡的にちょっと今回スカイマークから内定をいただいたので、
あの、え、でもなんか CA さんってエアラインスクールみたいなとこ通ったりするじゃないですか。
そうですね、あのエアラインスクールいろいろ各地にあるんですけど、はいはい、私もですね、ちょうどその、まあ、ボーリング場でわっと再沸騰する、うんうん、ちょっと前ですね、 3,4 ヶ月前に、うんうん、なんとなくまあ、仕事もまあ約3年続けてたので、うんうん、転職してもいいのかなっていう気にはなってたんですね。
あ、はいはいはい、3年ぐらい
の、そうなんです、なのでそれに合わせてちょっとエアラインスクールに 3,4 ヶ月は通ってたんですね、
うんうん、
なので、まあ、その学校での勉強も役立ちまして、
でついに、
はい、
スカイマーク内定した、
はい、
うわ、 まあ、ついに憧れの、
そうなんです、
チーにな
った憧れですね。あのもう、まあ、皆さんご想像の通り、あのキャリーカートをゴロゴロ引いてですね、
酔っちゃう時期です。
約1年ほどやはり酔いまして、あもうスチュアーデスなったわっていうことで、
ついに
松本千秋になれたと思ってたんですよ。でもですね、うん、まあ、やっぱり人間欲が止まらないものでですね、
そう人間欲が止まった
ら終わりですからね。
終わり
そうなんですよ、うんうん、なのでずっと国内線を飛んでて、うん、まあ楽しかったんですよ。札幌に泊まったり、うんうん、沖縄に泊まったり、うん、羽田に泊まったりとかいろいろあったので、うん、それはすごく楽しかったんですけど、うん、やっぱりスチュワーデス物語をもう一度見ると、うん、あ国際線飛んでないってことに気づいちゃったんですね。
やっぱり国際線に行かないと、そう
です、うん、でやっぱりそれちょっとどうしてもやっぱ国際線飛びたいなっていう気持ちがまたふつふつとですね、うん、湧いてきちゃうんですよ。で約3年経ったぐらいで、うん、大体転職って3年が一つの区切りということで、で3年経った頃に、うん、そろそろ変わってもいいかなっていう気持ちが湧いてたんですよ。でそんな時に、まあ、また一大決心させてくれるイベントが起きまして、今回はちょっとボーリングじゃないんですけど、
ボーリングはね、
あのですね、会社からですね、うん、1年後に会社の方針として、うん、制服がなくなるということが発表されて、
う
ん、いわゆる、まあ、ちゃんとしたあのいわゆるスーツ上下みたいな制服だったんですけど、はいはい、あの今後はポロシャツを会社から支給しますと、
うん、はぁ、CA がポロシャツでいいんですか
そうなんですよ。であ
れは制服着たいからみんな CA になる人が多いんじゃないですか。
そうなんです。今はだいぶいろんな LCC の航空会社が入ってきているので、うん、そういうポロシャツがだいぶ、まあ、当たり前というか、うん、一つの制服として見なされるようになってきていると思うんですけど、うん、その当時は、うん、日本では多分初の試みだったんですね。ポロシャツでしかもパンツも自由だったんですよ。ジーンズでも構わないし、
ちょっとカジュアルすぎるじゃないですか。
キャプテンなんてハーフパンツで乗ってきてたんですよ。
キャプテンはやっぱりスラックスみたいなのでビシッと言ってもらう、
そうなんですよ。でこれはちょっと1年後をちょっと自分の思い描いてた松本千秋像からだいぶ離れてしまうっていう、
なんかテンション下がるじゃないですか。
そうなんですよ。でこれはちょっとなっていうのがもう一つのきっかけになっちゃいまして、
じゃあもうポロシャツが背中を押したぐらい
押してくれたんです。もうここはちょっと卒業しようと思いまして、
やっぱり世界に羽ばたく
やっぱり世界どうしても飛びたかったんですよね。
で国際線狙っていこう、
狙っていこうと思いまして、でただ外資系の航空会社といっても、まあ、かなり数があるので、うんうん、どこをどう受けようかなと思ってたんですけど、まあこれもまた何かの縁かもしれないんですけど、はい、あのエアステージっていう本があるんですね。
お、なんか CA さんのバイブルみ
たいな。バイブルですね。あの毎月出てる雑誌なんですけど、はいはいはい、まあ、CA を目指してる方であったり、うん、あとは、まあ、CA で転職を考えてる方とかだと、はいはい、まあ、よく読まれてる雑誌なんですけれども、こちらをですねたまたま見つけたので開いてみたんですよ、はい、すると見開きでですね、うん、カタール航空の募集が出てたんですね。
お、はい、
でこれはもう何かの導きこれももう、うん、もうあまり私エアラインどこに行きたいというこだわりがあんまりなかったんですよ、うんうん、とりあえず国内線飛びたい、はい、国際線飛びたいっていう、はい、もうその簡単な理由だけでどんどん選んでたので、うんうんうん、もうこれも受けるしかないと思いまして、はいはい、ここでもうカタール航空を受けるという形になりました、
はいはいはいはい、お、でじゃあスカイマークやめて、
そうですね、まあ、カタール航空を受けまして、はい、まあ、なんとかこちらも採用いただけたので、
お、順調ですね。
ここまではですねそこそこ順調にいってまして、はいはい、でカタール航空はですね、はい、カタールの首都のドーハというところに住まないといけなくなるので、はい、もう全てを引き払いまして、うん、引っ越しをいたしました。
あ、それが現地に、
はい、カタール航空への入社の第一歩ということで、
第一歩で、
うんうん、はい、でまあ、
なんかこのカタールの中東生活、
はい、
もうこの軍隊アラインと言われて、
そうですね、一部では言われてる会社でして、 まあやっぱり90カ国100カ国ぐらいから客室乗務員を採用しているので、やはりまあ会社も何かしらのスタンダードを決めないとですね、もう無法地帯になってしまうので、なのでそれに合わせて、まあ一応会社からあのまあマンションというか、まあ一つお部屋をですね提供してくれるんですね。でそちらはもちろん全てもう家賃もかからず、光熱費とかも全てタダっていう、
全部会社持ちです。
会社持ちなんです。でそこに住んでたんですけれども、そのお部屋にですね入るなり出るなりするとき、あの自分の ID をスワイプしないといけないんですよ。
はい、はいはい、帰ってきましたよ。
そうです、出かけましたよっていうのが全て時刻に残ってるんですよ。
はいはいはい、はい、
で会社の、一つのルールとして、はい、フライトが始まる11時間前、その当時は、今はちょっと分かんないんですけど、はいはいはい、その当時は11時間前までには、部屋にいないといけないっていうルールがあったんですね。ただそれがですね、ランダムでチェックが入りまして、会社からここの一つの宿泊施設、まあまあ、マンション、今月は強化月間みたいな感じで会社が決めて1ヶ月チェックされてるんですよ。
じゃあもう自分のスケジュールとか生活をチェックされるってこと
ですか？そうなんです。で
じゃあ遊びにとか出かけられ
る？そうなんです。時々ですね、まあまあ若いまあ、メンバーも多いので、一応ですねドーハにもちょっとした高級ホテルの中にはクラブとかがあって、まあ、そこに出入りっていうことは時々、まあ、若い子はしてたんですね。でもそれで、まあ、遊びすぎて夜中3時頃に帰ってきて、で翌朝、まあ、9時10時のフライトだったりすると、ルールは破ってしまってますよね。
はい、
でそのランダムチェックでそれが見つかると、あとは監視カメラもついているので、監視カメラで最終チェックが行われて、オフィスに呼び出され、その監視カメラの映像とともに何をやってたんだということを聞かれまして、でももう何時間もクラブにいたらもう言い訳がないんですよ。水を買いに行ってましたっていう時間じゃないので、それで結局もうその場でクビです。
若い子、
はい、48時間以内に撤退しないといけないんですよ。
軍隊や。
そうなんです。帰りのチケットだけはくれて、はい、帰ってくださいっていう。
うわ厳しい。
そうなんです。なのでだいぶ厳しい、まあまあまあしょうがないところもあるんですけど、そういったルールがないとですね、まあ全世界飛べたので、やはりもう国際線を飛びたいと思ってた自分にとっては、すごく環境としては、私はまあ満足してました。
恵まれてますよね。
恵まれてます。
そうです。
そうです。税金も引かれないので。
税金も引かれないって、はい、大きいですよね。
そうなんです。なのでそういった面ではすごくいい環境ではあったんですけど、でもやっぱりまあ周りからするとですね、まあ、国にもよりますけど、やっぱりその11時間前までに帰ってこないといけないっていうルールを、まあ国民性ではないですけど、そういうのに縛られるのが嫌っていう子もいるんですよね。するとやっぱりそういった国の子たちは一気にやっぱ辞めてしまったりとかしてたんですけど、
自分のスケジュールを自分で
管理できるぞという、
会社が管理するべきじゃないみたいな。
そうなんです。まあ、でもそれでどんどん辞められても、ただやっぱ世界100カ国で採用してるんで、いくらでも来るんですよまた。
な
ので会社も別にどうぞっていう感じで、はい、それでどんどんどんどん補充をしてる。そうなんです。なのでまあそれで成り立ってる会社ではあったので、まあ、何にせよオイルマネーで潤ってるので、そんなに困るところではないですよね。
なるほどね、はい。でまあ、1年間じゃあ念願の国際線支援になったので、はい、いろんなところ飛び回ったわけですね。
そうですね、もうヨーロッパもアフリカも飛んでましたし、まあ、もちろんアジア、あとですねオーストラリアとか、あの南アメリカとかも飛べてたので、本当1年間ですね、だいぶいろんな、もう初めの1年は地図を買ってどこに行ったかっていうのを塗りつぶしたりとかしてたんです。はい、
初めの1年ですね。
はい、
でその後は、
その後ですね、2年目3年目になってきてからですね、まあこれは二極化するんですけど、あのもうどんどんいろんなところを飛びたい、新しい就航都市どんどん飛びたいっていう子か、やっぱり日本が落ち着くわっていう子で、この2つに結構分かれてくるんですね。で自分はまあ後者のやっぱり日本が楽しいやっていうことに気づいたんですよ。
まあ、外に出て分かる、
出て分かる日本の良さとかがいろいろあって、なのでもう2年目以降は もう月に2本3本大阪線が入って、
うん、じゃあもうなるべく日本線というか。
そうですね、まあそれで結局もう約5年ぐらいいたんですけれども、
結構
いた、ね、ちょっと長かったんですけど、
うん、
ただやっぱり同期の中でも多分飛んだ就航都市数っていうのは一番少ないと思います。
ああ、みんなはじゃあいろんなところに、
ある程度みんなやっぱり、まあ、日本線以外でも何か好きな路線っていうのが何個かあったと思うんですよ、うん、なのでそこもリクエストしてたと思うんですけど、
うんうんうん、
もう自分はもう日本線以外は特になかったんで、
う
ん、もう日本線だけ飛んでればっていう感じで飛んでたので、だいぶ実はそんなにですね90カ国とか言いながら飛んでたのは多分20カ国ぐらいしか飛んでなかったと思いますね、最終的には。
じゃあなんとなく日本に帰りたい病が、
そうですね、約5年いたので、
まあね、
はい、でやっぱりそのもっと日本と環境の似てるところであれば、
うんうん
うん、もうちょっと気持ちも持ったと思うんですけど、
うんうんうん、
多分そのカタールってほとんどの方ご存じないと思うんですよね、う
ん、なんかないです
まず地図でどこっていう方だと思うんですよ、
うんうんうん、
面積でいうとカタールっていうのは日本の秋田県、
ちっちゃいじゃないですか。
すごいちっちゃい国なんですよ、はいはいはいはい、でも本当一部都心だけが、まあ、高層ビルが建ってて、うん、それ以外はもうほぼ砂漠っていうようなところだったんですね。
はいはい。でそこのドーハ、
そうなんです、ドーハという首都にはいたんですけど、
で、ね、でもね J リーガーってドーハの、
そうですそうです、サッカーとかでは、
はい、
なんか国際大会とかが開かれるの で、
ですよ、ね、
そうです、これで結構だいぶ日本人クルーでサッカー興味のある子はもう日本人 の、 サッカー選手が来るの で、
そうです、
ね、機内で会うこともできますし、はいはいはいはい、サッカー会場でも結構写真とか一緒に撮ったりとかしてました ね、
ね、うん、ドーハというと、
そうサッカーがありますもんね、
そ
うです、ただもうその競技場以外に特に何もないんですよ、
はい、
そうなんです、もうショッピングモールが1個あって、
はい、
あとスタバが1個ある、
あ
そこぐらいしかもうないんですよ。
え、じゃあカタール5年、
はい、
やめようと思ったというか、
もうそうですね、もう約5年いたので、うん、正直な話、他の日本人クルーからもですね、あの人大丈夫っていうところもあるんです。なんか大体3年以内でみんな辞めていっちゃうんですよね。っていると、あの人何が楽しくてここに住んでるんだろうっていう疑問も浮かばれてきちゃうんですよ。
はいはいはい。
で、ちょっと大丈夫かっていう心配の声も出てくるので、
ね、
なるほどね。で、まあ5年もいましたし、うん、自分もそろそろもう31にだったんですね、その頃が。
はいはい。
でもう一旦日本に帰った方がいいのかなという悩みどころもあったんですけど、
うんうん、
そんな時にですね、また一つのきっかけとなるのが、
うんうん、
ドイツの航空会社がですね、うん、採用が始まったんですね、
うん、
でただカタールにいながら面接の時だけ日本に帰るというのはちょっと至難の業でして、
なるほど、ね、
やっぱりちょっと国にですね、大国の許可を得たりとかしないといけないので、
はいはいはい、
すぐちょっと帰りますというわけにはいかなかったので、
うん、
もうこれは何かのまた一つの縁と思いまして、
うんうん、
そのドイツの航空会社を受けるために辞めました、
うん、お、退職したんだ、
はい、退職しちゃいまして、
はい、なんかこれはおめでとうございますっていう
感じなのか、まあ、はい、そうですね、はい、周りからも、うん、もう十分じゃないかと、
十分だ、
うん、そう、もう5年いればということで、
で憧れのドイツの支払いの受験のために、
そうなんです、
やめた、
やめまして、
そしてドイツ
で行くぞと思ってたんです、
うん、
で東京でですね面接が行われまして、
はいはい、
一次面接はまあまあ無事に終わりまして、
うんうん、
で二次試験が、まあ、最終面接になってたんですけど、で、面接官3人と、うん、まあ、私1人だったと思うんですけど、うん、そこで、まあ、最終面接が行われまして、
結構いい線行ってたんですね、一時とか。
そうですね、
いけるな、
いける、あ、ドイツ近いぞと思ってたんですよ。
間もないぞ、
間もないぞと、うん、で最終面接ももう程よくうまくいってるっていう感じだったんですよ、
好感触って感じ
で、そうです、そうです、これいけるかなと思いながら、まあ、時計見たら30分経ったし、そうそう終わりと思ってたんですよ、
うん、
ところがですね、最後に日本人の、まあ、現役で働かれてる客室乗務員の方から一つ日本語での質問があったんですね。
あ、今までずっと英語で、
そうです、基本的に面接だったんですけど、うんうん、最後になぜか、あ、日本語の面接があるんだと思いまして、
最後の最後に、
はい、 でその方からですね、まあ、あのその面接を通して、うん、まあ、ローマさんのサービスに対する考え方っていうのは、まあ、十分は分かりましたということで、で、ああ、ありがとうございますみたいな話をしてたんですけど、そしたら最後に一つ質問なんですが、はい、出てきたのが、お客様が飛行機に乗られて、で飛行機を降りられるまでに、お客様に声をかけずに、お声かけをせずにできるサービス、10個あげてください。
10個
10個いや、もう頭の中には笑顔っていうクソみたいな回答しか出てこなくてですね、
もう最後の最後にこの質問
そうなんです、もう本当冷や汗ダラダラになりまして、
声をかけずにできるサービスしかも10個、
でちょっとグダグダ話してると、あ、箇条書きといいますかみたいな、要点だけ話していただいて10個お願いしますって言われて、
2個3個なの話に10個箇条書き、
そうなんですよ、
日本っぽい
もう、ああ、まあ日本人客室乗務員これぞっていう質問だったんですね、
うわショッキング、
そうなんです、でも5個6個ぐらいでもう精一杯になってきちゃって、
よく5個6個入れた入れた
で、あ、ドイツが遠くなってるっていうのが、うんうんうんうん、なんとなくもう感づいてきたんですね、うん、でも7個目ぐらいで、ああもう大体十分分かりましたんで、あ、結構です、
結構です
あ、もう、あ、全て扉は閉まったと思いましたね、
ドイツの扉閉まった、
閉まりました、これは完全に
閉まった
最後の最後にもうパタンと閉まりまして、でも案の定ですね、内定者には連絡が行きますっていうことで、一応携帯電話を片手に待ってみたものの、まあ、ならずですね、
タタールやめてここまで来たのにドイツドア閉められた、
閉められ、そして現実として無職ということになったんです。
さあ人生こうよね、
そうです、ここがもう大きなポイントですね、自分のこのクルー生活の中では、
今までトントン拍子に来てた、
そう、まあトントン拍子というほどでもないんですけど、うんうんうん、まあいろいろ苦労はしつつだったんですが、まあ、ここの落とし穴はだいぶ深かったですね、
はあ、でこのドイツ最終面接、はい、ダメだったということで、はい、どうなっちゃったんですか。
とりあえずですね、まあ私福岡が実家なので、まあ、実家に戻りまして、まあ一応カタルコクで貯めたオイルマネーはちょっと残ってたので、
そうですね、
でまあそうです、でまあ親も、うん、まあ、今までいろいろ頑張ってきたし、うん、ちょっと休みなさいという形で、うんうん、まあ、1、2ヶ月はですね、うん、やりたいことやろうかと思って、うん、まあ、好きなことやってたんですよ、うん、まあ、好きなこと言っても別に何するわけでもないんですけど、まあ、街中ブラブラして買い物してみたいなことをして、うん、まあ、日本の生活をちょっと楽しんでたんですね、うん、ところがですね、3ヶ月4ヶ月経ってくると、うん、やることがなくなってきたんですよ。
まあ好きなことしろって言って 1、2ヶ月は限界
が、
そうですね、
ですよね、多分無職って、そう、無職なので、うん、考えることもないので、するとですね、もうやりたいこともやりきって、うん、3、4ヶ月したぐらいに、あ、何しようかなっていう毎日になってくると、もう外に逆に出なくなってきちゃうんですよね。引きこもりです、ほぼもう部屋でテレビを見てれば、まあそれで1日過ごしていけるかなみたいな感じになっちゃったんですよ。
はいはいはいはい。
で、まあ実家なので、はい、ご飯はもう揚げ前生前で出てきますので、そうです、食べてテレビ見て寝るっていう生活を5ヶ月目ぐらいまで引きずってたんですね。
結構ニートですね。
あ、まあニートですね結構なニートしてたんですよ。で、まあそんなニート生活してたんですけど、約6ヶ月目ぐらい入った時にですね、朝目が覚めまして、さあ今日も何しようかなと思ってベッドから起きようとしたら、激痛が腰に走りまして、なんと動けなくなっちゃったんですよ、ベッドの上から。
え、なん、
いや、もう、わ、全くもう何これと思ったんですけど、母親がいたので動けないということを話しまして、まあ申し訳ないんですけれども、救急車を呼びまして、でもそれに運ばれ病院に行ったんですね。で、まあ診察をしてもらいましたら、あっさりですね、食べ過ぎ、
え、肥満
そうなんです、
肥満
からの腰痛という、ですよ本当に。 全く、まあ、自分お酒もタバコもやらないんですけど、うん、ただ、まあ、食べる量とあとお菓子の量とかが若干ちょっと人並み以上
やることないとね。
そうですよ、そうですよね、うん、そうなんです。でその結果多分やっぱこの半年ぐらいでですね 7,8 キロ太ってたんですよ。でもう病院の先生からもうあの痩せないとダメだよっていうなんてシンプルなアドバイスって感じだったんですけど、
救急車って運ばれたのに
申し訳ないんですが、そうなんです。で結局、うん、6ヶ月をめどにですね、うん、このままじゃもうどうしようもないと思いまして、
ね、人間的にね
そうなんです、そうなんです、ね、このまま脱出できなくなると思ったんで、うんうんうん、
これはちょっとなんか打たないと、はあ、